東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
4月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、いよいよゴールデンウィークということで、皆さんお出かけされますか？もうね、コロナも明けた雰囲気でお出かけなさる方が今年のゴールデンウィークはすごい多いんじゃないかななんて思っていますが、我が家はなんか人がたくさんこう移動するときはなんか家にいようみたいなちょっと偏屈なところがありまして、どうしようかななんて悩んでいるところです。お出かけ楽しんでください。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は私たちの健康を担う薬のデジタルの取り組みにフォーカス。中外製薬株式会社上席執行役員デジタルトランスフォーメーションユニット長司祭さと子さんをお迎えして、創薬薬を作ることにまつわる新たな時代の形探っていきます。デジタルホロンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホロンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホロン。
デジタルホロンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は中外製薬株式会社上席執行役員デジタルトランスフォーメーションユニット長司祭さと子さんをお迎えします。司祭さと子、1986年日本 IBM 株式会社に入社。官公庁システム事業部、ソフトウェア事業部などで部長を歴任後、ニューヨークの IBM コーポレーションに出向し、帰国後2009年に執行役員公共事業部長に就任。その後も執行役員としてセキュリティ事業本部長や公共営業本部長を歴任。2019年中外製薬に入社し、デジタル IT 統括部門長、2022年より現職。さあ、製薬会社の大手の、中外製薬ということで、
はい、
これ改めて私たち、薬販売してるっていうのは知ってるんですけど、創薬がかなり特徴的な会社なんですよね、は
い、いわゆるその研究開発型の製薬企業ということで、特にその薬の種と言われるような抗体であるとか、そういったものをこう独自の技術力を持って開発しているというのが強みになっています。
ちなみに最近の中外製薬の会社としてのニュースでいうと、なんだか大きい施設を作られたということで。
そうですね、はい、創薬のエンジンであるその新研究拠点といわれる中外ライフサイエンスパーク横浜、これ戸塚にあるんですけども、こちらに今まで2つあった研究所が一体となって移動しまして、特にここで創薬力を最大限に生かしていこうという、そういう体制が整っています。
かなり大きな施設ですよね。
非常に大きいです、1000人を超える社員がですね、そちらで働くということになりますので、かなり大きいです、はい、
本当にコロナもあって、やっぱり製薬会社さんの業績が、伸びているみたいなニュースも多く見るんですけれども、特に中外製薬が本当に最近勢いがあるというニュースをよく拝見しておりまして、最近のそういった数字、会社の数字周りちょっと教えていただけますか？
これ昨年の実績ですけれども、当社初めて売上収益を1兆円を超えまして、利益もですね4517億円ということで、非常に好調、6期連続の増収増益ということを果たしています、従業員は今約7700名働いております。
特に癌領域の売上が高いんですね。
そうですね、もともとやはり癌領域の売上はやはり国内トップでございまして、あとバイオ医薬品と呼ばれる、抗体と呼ばれる領域ですね、こういった医薬品を多数取り扱っているのが特徴かと思います、
そして上場もしていると。
実はその世界のトップ製薬企業である、スイスのロッシュという会社のですね、グループのメンバーではあるんですけれども、株式は多くそのロッシュが持っていながらも、中外製薬自身は東京証券取引所プライム市場に上場を果たしているということで、自主独立の経営といったことを行っています。またその新たな治療法を持ち望むような世界の患者さんに革新的な医薬品がお届けできるように、そういったイノベーションに挑戦している会社です。
ちなみに遡るとあの創業は大正時代っていうことなんですけど、
そうですね、はい、非常に古いですね、
は
い、
そうですよね。ただあの DX 戦略をとにかく推進する部署が最近活気があるということで、はい、まあ、久石さんがその今中外製薬に入られたのも IBM から転職されたのも、まあそういった意味だとは思うんですけれども、はい、このデジタル戦略っていうのはいつ頃から取り組んでいらっしゃるんですか？
そうですね、私あの、まあ、2019年の5月に IBM からですね中外製薬に転職したんですけども、まあ、そのきっかけというのも、まあ、当時社長で顧問でいます、まあ、小坂さんがですね、うん、やはりこのデジタルだとか AI だとか、まあ、そういったものを作って使ってですね、あのこの創薬力を高めたいんだと、うん、まあ、そのためにぜひ来てほしいと、そうやって中外製薬を変えるっていうつもりで来てほしいっていうふうにあの言っていただいたんで、ちょっと心を動かされました。はい、
あの2030年に向けて新たなそのデジタル化 の, あの一つの大きなビジョンを打ち出されたということで、はい、これ具体的にどういうものなんですか？
そうですね、まあ、その創薬だけではなくて他にもやはりその事業全体をデジタル技術を活用して効率化していくということも目指していましたので、まあ、どっか特定の部署だけではなくてやはり全社でこの DX デジタル化を進めていきたいという大きな目標がありましたので、やはりそのためにはやっぱり社員一人一人が何のために DX をやるのか、中外製薬が DX で何を目指すのかといったところをしっかり共有するようなですね、まあ、ビジョンというか方向性が必要だなというふうに思いまして、まずはその、まあ、中外デジタルビジョンというものを立ち上げました。まあ、その中で創薬の領域であったり、あるいはまあ私どもバリューチェーンと言ってますけども、製薬の場合バリューチェーンと言いますと研究開発から、まあ、治験と呼ばれる臨床開発ですね、それから製造、それから販売、まあ、このバリューチェーンをすべて例外なく効率化していこうと、そしてその基盤を提供していこうと、まあ、ビジョンプラスこの3つの戦略というものを立ち上げることになりました。
1つの部署2つの部署だけが DX をやってても意味がなくて、もう全体でやらないと。
そうですね、まあ、会社によっていろいろあると思うんですけども、うん、中外の場合はこれは全社でやらないとゴールに達しないなというのが、まあ、私が思ったことです。はい、
あの創薬の方法も本当にいろいろ技術的に革新があるということなんですが、薬を作るのにも今 AI の技術がかなりふんだんに使われていると。
実はすごく創薬の領域って AI と相性がいいなと思ってるんですけども、うん、例えばその、まあ、新薬の候補となるような、まあ、抗体というのは、まあ、要は薬の種としてアミノ酸の配列で設計されるんですけども、うん、まあ、がんのようなですね、ある特定の、まあ、異物に対して決着をしてですね、そしてその作用を止めたり、あるいはその、まあ、異物を追い出したり、まあ、こういったことをやるのが抗体なんですけども、その抗体の配列っていうのは本当に何万パターンってあってですね、この異物に対して最も決着力がある抗体ってどんな配列なんだろうというのは、これ本当にあの研究者のですね、試行錯誤というものがに頼らざるを得なくてですね、本当にあの難しい作業なんですけども、これがいわゆる機械学習ということで、うん、AI にかけてですね、ある特定の配列が一番だということを膨大なその候補の中から選び出すっていう、まあ、これはあの機械学習の典型的なパターンで、まあ、これが非常にその相性がいいということで、研究者が思いつかなかったような配列だとか、はい、思わぬものを生み出してくれるような、まあ、そんなものを持ってるんですね。で、私たちはあの社内でその、まあ、抗体のチームがですね、抗体薬のチームがその機械学習のアルゴリズムを自分たちで開発して、うん、まあ、それはあのマレキサという名前をつけて、まあ、常にその抗体開発に対してはですね、このマレキサのツールを使って、より最適なものを生み出すということを今実施しています。
非常に分かりやすかったです。
ありがとうございます。
あの今までって、はい、あの一つの薬ができて、はい、私たちの元に届くまでに10年とか13年とかかかってたんですね。
はい、
それもしかしたらもうちょっと短くなるのかもしれない
ですね。そうですね、あの元々やっぱり創薬の大きな課題は、一つはその非常に時間がかかるって、はい、特に最初のあのまあいろんな探索のさっきのですね、抗体の配列のような探索をするところからずっとこう積み重ねて、やっぱ10年とかかかるような創薬の期間をある程度そういう画期的機械学習であったり効率化することによって縮められないかというような一つ大きなチャレンジが期待としてあります。
そこの時間が縮められて、その従業員の方々、その創薬に関わっている方々がもっといろんなことにチャレンジできれば、今まで着手できてなかった病気に対してのお薬作りとか、そういったものにも手が広がるっていう。
そうですね、あの一人の研究員がやはりこう一つの作業というか一つの、まあ、医薬品に取り組む、それがもっと短縮されれば、さまざまな別な研究っていうことができるようになりますので、うん、研究者の、まあ、仕事の効率も上がりますし、新たなアイデアを生み出すような 研究といったこともできるのではないかと思っています。
そういったあの創薬の現場での AI のによる効率化っていうものもあると思うんですが、あの一方でこう医療関係者の方と患者さんのコミュニケーションみたいなところにもそういった技術が使われていくんですかね。
まあ、私ども今までは臨床試験といって実際にまあ薬の候補がですねいかに有効であるかといったことを患者さんに集まっていただいて医薬品を投与した群と投与しない群の比較でもって世の中にその申請をしてきたんですけども、実際にその患者さんがその後まあどんなような状況になっているのかとか、日々まあ患者さんがどういうことを不安に思ってらっしゃるのかとか、そういうことってなかなかまあ、製薬会社としては一度製品を出した後それを全てこれ把握するのはなかなか難しいんですよね。ただ今その、まあ、皆さんお持ちのようなアップルウォッチのようなですね、ああいうこうデジタルツールであったり、ああいうウェアラブルデバイスみたいなものを持ちながら、いわゆる状態を私どもから言うとモニタリングすることができたり、あるいは患者さんの、まあ、日々の生活のパターンであったり、そういったものっていうのが把握できるようになると、なおさらこの人にはこういったものがこういった薬品が役に立つのかなと、あるいはもっとこうした方がいいのかなっていう、まあ、研究にまた戻すというようなこともですねできるかと思いますし、患者さん自身が発するさまざまなシグナルを私たちも、まあ、把握することができるのではないかと思っています。
そういう意味では本当にこの5年くらいコロナがあって、はい、そしてあの AI がついに私たち市民に降りてきたというところでこの5年くらいのこう技術とそして世の中の変動の革新っていうのは創薬に対してすごいものだったんじゃないですか。
そうですね、コロナになって今まではやはり病院でしか得られなかった情報も、このリモートという環境とかですね、あるいはオンライン診療とか今まで考えられなかったような治療の世界のブレイクスルーができたと思うんですね。そういう意味では非常にコロナ禍というのは私たちにとってよろしくないことではあったんですけども、デジタル技術の進歩といったものはそういった不自由な環境であるからこそ開発がうまく進んでいったのかなというふうに思います。
さあ、日本というといろいろな問題ある中で高齢化はやはり話題になります。あの以前は不治の病と言われていた病気でも治療薬が開発されているものも数多くあると思うんですが、
やはり今までよりもその病気に対するいろんな理解というものがいろんな形で進んできたと思うんですね。そして先ほど申し上げましたような技術の進歩、まあ、こういったものによってですね、やはり今まで以上にこれまでに多くの医薬品がまあ開発されて、そして新たな医薬品を待ち望んでいるような患者さんにまあお届けすることができたというふうに思っています。
今あの、まあ、本当にいろんな、ね、薬が待ち望まれているとは思うんですが、特に開発が待たれているジャンルっていうのはあるんですか。
そうですね、やはりがんもですね、まだまだ全てのがん領域というものがカバーされているわけではありませんし、あとよくその希少疾患と呼ばれる非常にまあ患者さんも少ないんですけども、なかなかこう治療法が全く満たされてないといったような、まあ私ども希少疾病と言ってますけれども、そういったところに対する医薬品はまだ有効なあの治療薬がないんですね。そういうものを私どもはアンメットメディカルニーズというふうに呼んで、私たちのチャレンジ挑戦はまさにこのアンメットメディカルニーズへの挑戦だというふうにまだ思っています。
将来的に開発したいが今は治す手立てがないという病気ということですか。はい、
そうですね、まだまだあります。
そんな中であの中外製薬があの得意としている分野っていうのはどのあたりになるんですか。
中外製薬って私入って面白いなと思ったのは、特定の疾患を目指した薬品の開発というよりは、まずはその創薬技術でもって、まあ、疾患を特定しないである標的に対してしっかりと効果が出せるような、まあ、そういう化合物を世の中で生み出すっていう、まず技術ドリブンなんですね。でその技術ドリブンで磨き上げた技術によって生み出されたものというのが、実はまあ今まで予想していなかった疾患に対して効くというようなことがこうできるようになっていくということなので、そういう意味ではこうアンメットメディカルニーズ幅広くいろんなチャレンジをしているという、この技術力は非常に高いというふうに思っています。
技術ドリブンという言葉すごい今心に残ったんですけれども、はい、他の会社さんの創薬の作り方と違うのが標的に対して。
そうですね、はい、 がんとか生活習慣病とかってこういうくくりではなくて、ある特定の化合物に対してそれをまあ作用するのを抑えるとか、あるいは追い出すとか、まあ、そういったこうなんですかね、そちらに注目をしているということなので、この薬が本当はいろんな疾患に効くかもしれないですね。我々はそのあるところに適用してるんだけど、実はこういう同じような疾病にも効くんじゃないかっていうような応用をしていく。でそれに応用させるために一部その化合物の設計をちょっと変えたり、あるいは今まで、まあ、1つでやってたら2つでやってみたりとか、いろんなこう組み合わせでもって疾患の幅広い適用といったものが技術でできるっていうのは結構大きいかな。
なるほど、はい、だからがん領域のための、はい、創薬ってなっちゃうとその領域から出ないけど、はいはい、もしかしたらそれが先天性の何かに効くかもしれないし、はいはい、っていう
自己免疫疾患っていうだけですごくたくさんあって、私も本当にあそんなところにもこういうのがあるのかなとか、こういうところにも治療法があるのかなっていう、すごく面白いなと思って、あの自分自身はそういう開発はできないですけども、開発してる人の話を聞くと、あいろんな可能性があるんだなっていうことを非常に思います。
ずっと IBM でね、その日本そしてあのニューヨークでも働かれてって、はい、世界と日本を見てこられて、全く違う業界に2019年飛び込まれてっていう、はい、逆にあのその全く違う目線っていうのは会社の中にとってもご自身にとっても面白いんじゃないですか。
はい、一番面白いのはやっぱりサイクルが違うというか、うん、コンピューターというのは、まあ、2年3年先には何があるかわからないので、もうどんどんどんどんこう早いサイクルでいろんな開発が回ってきますよね。
はい、
でも医薬品の場合ってもちろんあのワクチンみたいなものはそういうのもありますけども、基本は今一生懸命議論しているのが実は2032年の話だったり、まだまだ先が長い、まあ、そのサイクルが随分違うなと、そこは面白いところだなと思っています。
あと最近さまざまな技術が出ている中で痛みの数値化ができるデジタル技術が出てきたということで、はい、これは
そうなんですよね。これも一つの、まあ、医薬品の開発の段階でいろんな数値を測るためにやってるんですけども、よく病院に行くと痛いですって言って、うん、じゃあどのくらい痛いですかってこうなんかリコちゃんマークみたいのがあって、はいはい、これぐらいこれぐらいとか言って表すぐらいに、痛みっていうのは本当に主観的なものですよね。うんうん、ある人にとっては痛い、はい、ある人はそうでもない、うん、あとその時系列にも違いますよね。今日は痛いけど明日はそうでもない、でそういうものをもっとちょっとその主観的じゃなくって客観的に測れないかということで、やっぱりその、まあ、AI のアルゴリズムとそれからウェアラブルデバイスで測れるさまざまなそのデータでもって、まあ、この人はこれぐらいの今痛みがこう継続しているとかいうことをですね、測れるようなことをアルゴリズムを開発して、でこれ何に使うかというと、例えば婦人科領域なんかでやはり非常に痛みを伴う疾患というのがあるかと思うんですけども、まあ、そういったところの試験をするときに患者さんがどれだけ良くなっていっているのかということを客観的にモニタリングするということで、チャレンジとして私どもが今やっております。
出産は病気とはまた違いますけど、はいはい、あの時のその痛み1から10で表現してくださいって本当に困ってしまって、
は
い、
そうです
ね、だからあれですね、自分が申請するんじゃなくてそのウェアラブルが痛みを測り取ってくれるっていう未来が来る、
そうですね、
これって結構近い未来なんですか？
近いと思います。実際に今そういう私どもアライアンスを組んで測定を今試みて試験を今始めておりますので、そういう意味では私どものターゲットとしている疾患だけではなくても、まあ、痛みっていうのは幅広い一つの、まあ、の症状になりますので、まあ、その変化とかそういったものをこうモニタリングしていくことによって、まあ、患者さんの状況が分かるっていうのは十分広がっていく可能性はあると思っています。
それってデータサイエンスの領域でもあるんですか？
そうですね、基本的にデータサイエンスだと思っています。はい、AI のアルゴリズムが、まあ、いろんなセンサーを使ってで出てくる情報を、まあ、客観的に分析をしていくということになります。
いや今日はその AI の話とか DX の話とか、はい、本当にデジタルに寄せた創薬のお話をいただいてるんですが、今度創薬以外の分野における DX、 中外製薬でいうとどんなことがありますか？
はい、先ほどバリューチェーンでいくつかありますよというお話させていただいたんですけども、例えば治験と呼ばれる臨床開発に関しても、まあ、患者さんを集めるところであるとかその申請をしたり、あるいはその結果の報告とか非常にこう煩雑な、まあ、ペーパーワークが発生するんですね。まあ、こういったものをもうちょっとデジタル化して効率化することによって治験にかかる期間であったり、あるいはその人手である、まあ、つまりコストですね、こういったものを削減していくことができるのではないかというようなことにも取り組んでおります。あとはですね、まあ、最近進めていますのが、まあ、工場ですね、まあ、デジタルプラントなんていう言い方しますけれども、 私どもも、まあ、3つ3箇所に工場がありまして、まあ、それぞれちょっと領域の違うことを開発していますけども、やはり工場で働く特に間接業務でですね、いろんなこうジョブアサインだとか、まあ、その人のトレーニングだとかっていうものを、まあ、やってはいるんですけども、それが整理されていなかったり、本当にスケジュールがなかなか組めなかったりというようなことがある中で、まあ、それをやはりオペレーションをデジタル化することによって、スキルを持った人が正しいラインに適正に配置されるようなということをしっかり可視化していこうということが、まあ、工場の中で始まっておりまして、うん、私どもの、まあ、3つあるうちの1つの北区の浮間工場でですね、2022年に稼働が始まりまして、まあ、これが非常に成功しているということなので、今他のですね、まあ、2カ所の工場に展開中でございます。
なるほど。来週もお話伺えるのを楽しみにしているんですが、最後に一つ伺ってもいいですか。はい、中外製薬が掲げる未来のヘルスケアの形、
はい、
ちょっと教えてください。
もちろんデジタルだけではないですけど、デジタルとサイエンスでの掛け合わせによって、先ほど申し上げたアンメットメディカルニーズ、こういったものに、より応えていけるような、まあ、創薬技術力を持つということと、よく私どもが目指すところは個別化医療って言ってるんですけども、同じ疾患でもある人によって、個々人によっていろんな症状っていうのも少しずつ違っていますし、その個人に合った使用法といったものがより選択できる、あるいはそういったものが生み出せるような、そういうことを目指すことによって、社会全体の、まあ、患者さんのクオリティオブライフを上げるであるとか、あるいはやはりしっかりと患者さんに合った医薬品を提供することによって、うん、無駄のないサステナブルな社会保障制度への貢献といったことを目指していきたいと思っています。
一人一人体の辛さだったり家庭環境って違いますもんね。
はい、違いますね。はい、
さあ来週はですね、久井さんにキャリアの話、仕事術など、そちらの方も伺えたらと思っています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
各製薬会社様に対し、販売状況や営業活動のデータ分析、半期ごとの計画配分などをご支援。近年の環境変化や新薬発売に対するスピーディーかつ柔軟な対応に高い評価をいただいています。これからも製薬会社様のビジネス機会の最大化に貢献していきます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。デジタルフォルン、
デジタルフォルン、フューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は中外製薬株式会社上席執行役員、デジタルトランスフォーメーションユニット長、久井さと子さんをお迎えしました。創薬、薬を作るというその仕事に関して、 AI だとかデータサイエンスとか、さまざまなデジタル技術が躍進させているんだなということを実感できた今週でした。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週。お相手は笹川ゆりでした。
Digital Foreign Future Picks. This program was brought to you by Digital Forum.